北のおたから略して北おた第187回です。こちらのポッドキャストはカナダに住んでいるオタクの2人が好き勝手喋る番組です。お相手はカナダと
カエデの2人でお送りいたします。
今回はカエデチャンス紹介コーナー。
あいやなんかね、
ため息が出た。
いやそのね、何を話すかっていうのをね、うん、さっき話した時に、ね、いや私ほんと最近何も摂取してないなと思って、
まあお忙しいから。
いやまあこの夏はね、ほんと特にちょっとね、うん、そうそう、バッタバタだったんですけど、
そうそう、
まあだからね、
うん、
作品とかじゃないんですよ全然。
まあまあまあ、
あの日本でね、
うん、
最近どれくらい流行ってるのかわからないんですけれども、
うん、
最近こっちでさ、
うん、
まあこの街かもしれないけど、
うんうん、
結構見るのがまさかのファニーパックですよ。
はいはいはい、
ファニーパックってなんだっけ、腰に回すポーチみたいなやつ。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
なんかベルトと一体化してるみたいなやつ。
あれのね、なんか肩掛け版みたいな。
ああ、はいはいはい、斜め掛けみたいな。
そうそうそうそうそう。
ああ、そういうやつ。
割と見るよね最近。
うんうんうん、なんかおしゃれなやつ。
そうそうそう、おしゃれに着てる。おしゃれ。なんか、うん、まあそんなになんかね、
うん、
こう。革とか、まあ革のももちろんあるんだけど、
うんうんうん、
なんか結構本当にその90年代とかによく見た、
うんうんうん、
水弾く系の
うんうん、うん、
素材のスポーティーなやつ、
うん、
をしてる人が結構多くてね、
うんうんうん、
で最近そのまあ最近の問題じゃないんだけどさ、
うん、
ポケットってないじゃないですか。
そうなんですよね、主になんか女性向けと言われてる服だとないか、ぴっちりすぎて何も入んないか、
そうそうそう、
あのあると見せかけて飾りのポケットとか、
そうそうそうそう、
あっても携帯って最近の大きいじゃないですか。
そうそうそうそう、
携帯入らないってことは財布も入らないみたいなあの機能性がね、
そうそうそう、
低いんすわポケットって。
そうなんですよ。そうで、しかも夏でね、
うん、
ほら冬だったらさジャケットを着るから普通にポケットに入れるんだけど、そうそう、
あっちには割とでかいポケットついてたりする。
そうそうそうそう、夏の時期ってやっぱ、
わかる、
T シャツとかで出るからさ、
そうそうそう、
ポケットゼロみたいな感じになるでしょ。
なる
そんな時にですよ。
なるほど、
両手開く、しかもこう肩にかかってないからこう腕も動かしやすいっていうのでファニーパックを買ってめっちゃいい買い物したと思いました。
やったじゃん。
そう、なんかまあちょっと流行には微妙に遅れて乗ってる気はするんだけど、
まあまあまあ、
なんかね、便利さと比べたら、でしかも今流行ってるんだったらさ、
うん、
しててもおかしくない
じゃ
ない
。そう、
そう、だからね、そう、トートバッグとかもさ流行った時期あったけど、
あった、
肩にかけたりさ、
そうなんだよね、
そう、ちょっとね、あのかがんだりするとベロンって落ちてきたりとかさ、うんうん、そうそう
そう、いっぱい入って便利とかはねあるけど、
そうそうそう、もちろんね、
そう、そう、量的な意味では、
うん、うんうんうん、そうそう、やっぱ体にぴったり、
そうそう、
手ぶらみたいな、
うん、あとあのジッパーとかついてるからこう、
そうそうそうそう、
しっかり
運動しやすい、
ね、
そうそう、そんなんでね、おすすめですよ。
なるほど、
やっぱり
ちなみにその元のファニーパックってどっちかというと80年代に流行ったイメージがあって、なんかすごいその時のさトレンド的には、
うんうん、
なんかそのアクティブウェア的なトレンドとかスキーウェアとかもその時はもうひたすらネオンとか、しかもなんかネオンピンクとネオンイエローとネオン青をなんか全部同じ一枚に入れてるとか、なんか結構大胆な色使いの やつだったじゃないですか。
うんうん。
で、そっから私の子供の頃、なんか一旦またそれはダサいになって、で、私の子供の頃に一旦また、いや、やっぱファニーパックいいぜみたいな流行りが戻ってきて、で、またちょっとやっぱダサいみたいになって、で、最近またその斜め掛けみたいなね、なんかショルダーバッグみたいな感じの、なんか斜め掛けカバンで、しかも革とか、なんか、しかもメンズ向けという言われるみたいなとか、そういうデザインも出てきて、そういう流れを見ると、あ、これがファッションってこう周期があるみたいなやつなんだなっていうのは実感してますね。
割と、でも、洋服とかよりはスパンが短い気がする。
ああ、
来たり戻ったり来たり
確
戻っ
か
た
に
りして
ね。
る気がする
なん
け
か
ど。
完全にダサにいかないかったような気はする。中には結局、いや、便利だしみたいな、なんか犬の散歩勢とか、
ああ、そうだ
そう
ね。
いう人とか使われ続けてたイメージもあるし。で、ちなみにファニーパックって英語で言うじゃないですか。だから、ファニーっておかしいのファニーじゃないんですよね。ってことは、このファニーってご存知？
知らないです。
あ、
教えてください。何？
スラングなんすよ。お尻。
そうなんだ。
そうそう、なんか最初想定してた付け方だと、どっちかというと多分ベルト部分が前に来て、お尻の上にそのバッグ部分が乗っかるみたいなな
るほど。
やつだったからファニーパックなんですよ。
なるほどね。
だからお尻パックです。
尻バッグを背中につけてるってことですね、今。
そういうことですね。あと、これはファニーパックとは違うって分かってるんですけれど、日本では最近サコッシュというものが流行ってない？
サコッシュ。
サコッシュ。
何ですか、それ。
サコッシュって何ですかって私が聞きたかったんですが。なんか最近こう、グッズ作るって言ったら、例えばその中になんかサコッシュというものが、紛れ込んでたりするんですけれども。これはサコッシュって何語？
でも要はこういうものだよ
そう
ね。
そうそう、だからカテゴリーは似てはいるんだけれども、サコッシュの方がまだちょっとトートバッグのなんか掴むやつ、あそこのストラップを長くしたかなみたいな形が多いかなって感じはする。なんか割と四角い長方形みたいな形が多くて。でも、こう厳密にサコッシュって何がどうなってればサコッシュなんですか？
わかんないけど、語源はフランス語らしいよ。
フランス語。サコッシュってどういう意味なんですか？フランス語では。
カバン、袋っていう意味らしいです。
ポシェットは？ポシェットもなんかフランス語っぽくて、斜め掛けし
確
て
かに。
そうだよ。
確かに。
斜め掛けカバンだろ、あれも。サコッシュとポシェットの違いは？仲間？
長めなのかな？
ポシェットは？
ポシェット。
なるほど。
ポシェットは長いストラップがついた小さなバッグ。
ほう。
またポシェットにはマチがついてるのに対してサコッシュは基本的に、あれ、薄型でマチがない。
なるほど。
マチとは？
マチっていうのはなんかこう横の太くなる部分、厚さみたいな部分、カバンだったら、
なるほどね。
だから紙袋なんかでもあるじゃん、なんかただこう2枚の紙をくっつけたようなのと、こう横にだから
広
マチ
がが
あっ
る。
て、ガセットとかがあって、こう広げられるタイ
な
プ、
るほ
そ
ど、
れが
なる
マ
ほ
チ
ど。
ですね。
なるほど。
なるほど。サコッシュも良さそうだね。なんかその同じような用途で。軽いのがいいよねって思う。
確かに、確かに。
なんかハンドバッグとかって 皮とか合皮とかだと重いじゃないですか、
うんうんうん、そうだよね。
あと私汗かきだからかもしれないけど、こうああいうのってこうどっちかというとこう肘にきっかけてこう持つみたいなタイプとかもあったりするじゃん。夏とかそこをこう汗だまりになってその肘を曲げてることによって汗になるし、合皮とかだとそれがさえペトってくっつくし、なんか快適ではないから、だからいいですね、こういうファニーパックとかサコッシュとか。カエデちゃんのおすすめは非常にわかります、非常に理にかなってると思うんで。
本当に
あと単純に服にもっとポケットつけてもいいとは思う。
本当そう思います、
うん、というわけで私は、
うん、
映画を紹介するのですが、
うんうんうん、
紹介する映画はどんな感じのやつですか。
はい、頑張れ子育て奮闘倒産ネズミ
という映画なんですけれども、
うん、
こちらはですね本当、うん、あの新しいやつなんですよ。今年の夏に出た、うんうんうんうん、ティーネージミュータント忍者タートルズミュータントメイヘムっていう劇場版のタートルズの映画です、うんうん、なのであのすごいやばいネタバレとかはしないんですけれども、タートルズの基礎情報とかなんか予告に出てるぐらいの情報だったらいいかなと思ってるので、それぐらいの感じで喋ります、
うん、
であのタートルズって私的にはもう本当ちっちゃい頃にねこっちで見てて、だからそういう昔懐かしコンテンツで、その後もちょいちょいなんかいろいろリメイクとかなんか、カートゥーンネットワークで確かやられ続けているから結構老舗シリーズなんですよね、
うんうんうん、
だからなんか最近のそのあの四角っぽい可愛い感じのタートルズとか見てないんですけれども、でもタートルズの名前とか言えるし、あの主要キャラとかは分かるみたいな基礎知識がそもそもあるカジュアルファンみたいなぐらいなんですよ、
うんうん、
マイケル・ベイのタートルズはちょっとなんか見た目がキモかったから見てないです
マイケル・ベイすごいリアルっぽい、
そうそうそうそうそう、
ノバでね、
そうだからあれはちょっと私が欲しかったタートルズではないかなと思っててちょっと見てないんですけれども、うんうんうん、楓ちゃん的にはどうなんですか、タートルズってどれぐらい知ってらっしゃる。
なんか当時友達が、
うん、
ゲームを持ってて、
おお横スクロール的なやつ、
そうそうそうそう、
あ
それぐらい、
あじゃあタートルズ何人いるかご存知。
4人、
4人正解、うん、何色、
赤と青と、
うん、
オレンジと、
うん、
黄色はいない。あ、紫だ。
そうそうそうそう、
うんうんうん、なんか一つはね、マイキー。
マイキー、そう、ミケランジェロ、
うんうん。
マイケランジェロはオレンジのやつ。
オレンジか。
そう。
あとは全然思い浮かばないわ。
そっかあ、そういう感じ、
うんうん、
ちなみに紫がドナテロでドニーとか呼ばれてたりするやつで、
うんうん、
赤がラファエルだからラフで、うんうん、青がリオナルドでリオ、
あレオナルドか、
青がだから主にどっちかというとリーダー的な感じ、
うん
が多いですねみたいな感じなんですよ。じゃあその亀以外に何が出るかご存知？
亀以外？
うん。他にも登場人物いるんすよ。あの人間の女の子のお友達は？
え？知らない。
ああ。
モグラ？みたいなのがいる？
いっぱい敵にアニマルいるからモグラもいるかもしれないけれどもなんかこうパッと と思いつくようなのでモグラはちょっと思い浮かばないですね。なんか敵とかではどういうのを思い浮かべる？
敵？
うん、何と戦ってる？
何と戦ってたかな、あのゲーム。
あ、そっか、ゲーム、ゲームだったらラスボスとかかな。
なんだろう、覚えてないな。
そっか、
何と戦ってるの、あの人たち。
あの主食とか、主食っていうか好物とか分かる？
あ、好物はピザ。
あ、それはアイテムとかで出てきた、
なんか回復アイテムだった
ような気がする。あ、そっかそっかそっか。じゃあなんかゲームに出てた部分だと本当ちょっと知ってるけれども、
うんうんうん、
物語的なのはあまり、
なんか、
うん、
ミュータント、なんか浴びて人間型になったんでしょ。
まあそうですね。いやね、あのぶっちゃけこの映画はそんな楓ちゃんにぴったりだと思います。なんかちゃんとそのどうやってミュータントな忍者タートルズになったのかからちゃんと描く、ちょっと それがメインではないんですけれども、ちゃんとそれもカバーしている映画なので。
なるほど。
なんかこのタートルズってさ、どっちかというとテレビシリーズがメインな感じがするんですけれども、で今も確かカートゥーンネットワークでやってはいるんだけれども、もうそれとは完全に別で、
うんうん、
映画だけで完結している感じのタートルズなので、予備知識はそういう意味じゃあんまりいらないやつなので、入門にすごくいいと思います、
うんうん、
でこのタートルズのなんか他のタートルズシリーズとちょっと違うなって思ったのが、
うんうん、
あのアニメーション当たり年なんですよみたいな、確か会員の時に言ったと思うんだけれども、うんうんうん、すごいティーネイジャーしてるんですよ。で他のシリーズだとどっちかというとこう、もしかしてティーネイジ高学年みたいな、なんかかっこいい、なんかエッジーなタートルズって感じなのが、こっちは本当にティーネイジャーなりたてみたいな感じの、ちょっとまだもしかして声変わりもしてないかもしれないとか、なんかアホな感じのティーネイジ感がすごい出てて、だから非常にいい意味で子供っぽくて、なんか他のだともうちょっとヒーローものって感じがねするんだよね。
なるほどね。
なんかそれと比べたら本当にまだそういうヒーローにまだなりきれてない子供っていう感じが、その脚本とかあと声優も多分あれすごい若そうな人たちだったので、そういうところがこのタートルズの特色になっていて、それが逆に新しくてずっとタイトルにはさ、ティーネイジミュータント忍者タートルズって書いてあるんだけれども、そのティーネイジ感がめちゃくちゃフレッシュで可愛くて、本当そこが面白かったっすね、このタートルズは。
なるほど。
であとなんか他のシリーズだとその色と使用武器が違うんだけれども、割とタートルズちょっと似てるんですよね。なんか性格は一応マイキーがちょっと末っ子感があって、
うんうん、
天然っていうかアホっ子っぽい感じがあって、ドナテロがなんかもうちょっと頭のいいテック系とか、ラファエルが怒りっぽいでも優しいみたいな感じで、でまあレオが一番ある意味オールラウンダーみたいな感じっていう、性格の違いはまあ多少はあるんだけれども、デザイン的に見るともうかなりコピペ、ただ色落ちがいいみたいなやつが強めだったのが、この映画だともうそもそもそのカエルじゃねえな、カメの形からして体型がちょっともう違う感じがして、なんかドナテロが結構なんかニューンってこう豆っぽくて、ラファエルが結構それと比べたら特にがっちりめの体型になってるから、なんかちゃんと色だけじゃなくてすごい4人違うなって、差別化されてるっていうのも面白かったっすね。だから割と多分その4人のこう楓ちゃん知らなくても、この映画見たら多分まあ名前まで覚えなくても これはこのキャラだなみたいな、なんかタートルズとして見るんじゃなくて、ちゃんとその4人別々のカメとして見れるとは思う。だから そこもこの映画のすごい良かった点ですね。でもカエリちゃんね、多分もしかしてこの一番ヒットするのかもしれない部分が、この映画だけじゃなくて、タートルズはスプリンターっていうドブネズミに育てられてるんですよ。
へ
ー。育てられてるっていうか、まあ、師匠兼父親みたいな感じでね、でかいドブネズミがいるんですよ。でこれは元のシリーズにもいて、だから一緒にね下水で暮らしてるんですよ。でもこの映画では結構その4人とドブネズミのなんか親子関係みたいなやつも、メインのストーリーに組み込まれているので、やっぱり今実際亀ではなく人の子ではありますけれども子を育てている楓ちゃんだったら、やっぱり結構興味のある視点なんじゃないかなと思います。
なるほど。
なんかそこがかなりそのなんか今ちょうどね、なんかちょっと声変わりしてるようなティーネイジーだからこそ、なんかその親子の距離の取り方がわからないみたいなさ、なんか前みたいに完全にこうただ守るだけじゃなくて、もうちょっとこう手綱を怖いかもしれないけれども緩めて子に自由を与えるみたいなところもテーマにあるので、
なるほど、
そこがそのストーリー全体に本当しっかり組み込まれているのが、なんか多分この見ている方だと子供向けではあるんだけれども、親世代にも結構その響くストーリーメッセージ性があっていいなって思いました。
なるほど。
だからそのタートルズ側のこう、まあ、そうこれからは自分たちのさ、なんか考えとかでなんかいろいろ行動するみたいな、そういう巣立ちみたいな、巣立ちみたいなのも描きつつ、その親視点のそのなんか自由を与える、手綱を緩めるみたいな視点も両方バランスよくあったのが非常に良かったなと思います。あ、そう、そもそもね、そうだ、この映画マーケティングとかで結構そのセスローガンが関わってますみたいな、確かプロデューサーもやってるし、脚本もやってるし、ちょっとメインではないんだけれども声優として出ているっていう推してるんですよ。このセスローガンってご存知？
顔を見たら
分かった。あ、分かる、
うん、
最近だとあれ、マリオの映画のドンキーとかやってないっけ？
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、だからまあ声も割とやるし、コメディアンでね有名なんだよね、
うんうんうんうん、
スーパーバッド、パイナップルエクスプレスとかで、しかもこの人カナダ人です。
そうなんだ。
そう、確かバンクーバーだったっけな、バンクーバーとかでスタンダップコメディアンやってたのがハリウッドに引っ越してみたいな人なので、北オタ的にはそういうカナダ的なつながりもあります、で、その人が脚本プロデューサーとかもやってるから、結構そのコメディタッチがその映画全体に入ってるなっていう感じもした。いい意味でなんか結構相性良かったと思う、そこの彼のテイストとそのタートルズに合う感じが。
なるほど。
で監督はね、ちなみにジェフリー・ローっていう人で、この人はこの北オタでもずっと前に紹介した The Mitchells vs. The Machines ってさ、大学に行く娘子をこう車で送るみたいな家族の話、アニメーション、あちらの監督なので、だからそら面白いわとはちょっと思いました。だからそういう意味でいい相乗効果が現れたんじゃないかなって思ってて、だから本当これもそのアニメーション当たり年なんじゃねって回で紹介しましたけれども、本当に当たりだったと思います。これ声優もね結構豪華で、なんかメインのその4人はさ、あんまり知らない若めの、ね、俳優さんだから知らないんだけれども、さっき言ったようにセスローガンも出てるし、このマイア・ルドルフっていう女の人も結構コメディ系強い人で、他にもジョン・シーナっていうのはご存知？
顔は見たことあるけど、っていう感じだな、この人。
この人も最近ね結構 人気な俳優さんだよねとは思う。
ね。
ファスト&ザ・フューリアスの新しいやつとか、あれ、ホームランダーじゃないやつ、ホームランダーじゃなくて、ピースメーカーっていう、スイサイドスクワッドに出てた、一人で、その後、なんかスピンオフのシリーズのタイトルにもなってるから、そっちでは主人公やってる、ピースメーカー役で出てるし、っていう俳優さんなんだけれども、この人元はといえばね、レスリングの人、プロレスの人なんですよ。そう、プロレスから俳優に転向してきた。だから、ドゥエイン・ジョンソンと同じような経歴を持ってる人で、その人とか、他にはね、ブレイキングバッド見てたらわかる、チキン屋さんのおじさんとかも出てるし、メインの敵役みたいな人は、アイスキューブっていう、ラッパーのおじさんが、やってて、これも結構すごい良かったので。でね、この肝心なネズミのお父さんはですね、ジャッキーちゃんがやってるんですよ。だから ジャッキーちゃんといってアクションだから、アクションは見れないんだけれども、やっぱりそのジャッキーちゃんだってわかるからっていうのもあって、なんかそのネズミのカンフーとかの師匠がジャッキーちゃんっていうのもいいなーって、いいキャスティングだなーって思ったので、そのキャスティングもすごい豪華だったんですよ。で、ストーリーもいいし、絵柄もね、すごい良くて、3DCG なんだけれども、なんかこう、絵が動いてる感がすごいあったの。なんか、ピクサーとかだと、どっちかっつうとさ、なんかまあ誇張されたプロポーションなんだけれども、テキスチャー自体は割とリアルめだったりするじゃん。なんか、鱗とか、毛とか、なんかその、ブツブツしてるとか、なんかそういう部分は、まあディズニーもピクサーも 3DCG の中で割とそういうところはリアルめみたいなスタイルだったのが、なんかそれが長らく主流だった気がするの。やっぱディズニーとピクサーのおかげで。それがここ数年、なんかその 3DCG 業界、私全然詳しくないんだけれども、映画を見てる側としては、なんかちょっと違うフェーズ入ったなって感じがしたのが、このスパイダーバースと、今年出たスパイ、あ、まあ前のもスパイダーバースも結構そうなんだけど、スパイダーバースとこのタートルズだったのよ。途中すごいいい意味で絵画っぽくなるの。なんかフラットではあるんだけれども、なんかその、例えば筆でぐちゃぐちゃって描いただけで、なんか髪の毛っぽく見えるとかできるじゃん、絵画だと。そういう感じの絵柄がその 3DCG で再現できてて、でしかも動くのよ。だから 3D モデルがあるから、なんかその 2D の絵とその 3D でできるモデリングの動きみたいなのを非常によく合体させてて、なんかね、見ればわかるんだけれども、当たり前だけれども、なんかちゃんとこのタートルズの絵柄だみたいなのが確立されてて、でそれがスパイダーバースでも、これはスパイダーバースの絵柄だみたいなのがあるじゃん。だからなんか、ただピクサーとかディズニーっぽいああいう感じとは別のなんか派閥っていうか流派が出てきたんじゃないかなって、こう絵が動く アニメーションって元はといえばそうなんだけれども、そっちのアニメーションに戻ってきてる感があって面白いなと思った。なんかこれとは全然別なんだけれども、伊藤潤二先生の渦巻きが確か映画化されるので、それの予告を見ただけなんだけれども、それもすごいね。なんか今まではどうしても漫画原作があっても、アニメーションでまた人が手で描くとさ、なんかそのスタジオで再現しやすいとか、なんか時間の制約とかいろいろあるから、完全に絵柄が一緒ではなかったりするじゃん。それが伊藤潤二先生の絵が動いてんの、あの渦巻きの予告。それすごいなって思って。あ、だからスラダンも結構そうだよね。あれも割と井上先生の顔の絵が、なんかキャラたちが そのまま動いてる感があったから、なんかテクノロジーが追いついたのかよくわかんないけれども、なんかそこすごいなって思った。
なるほど。
だってなんか細かいとこ言うと、やっぱりキンカムとかチェーンソーマンとか原作とこうアニメを見るとに、もちろん似てはいるんだけれども、本当同じ絵じゃないんだよね。しょうがないの、やっぱりそれは。その漫画って動かないやつとアニメーションって動くものだから、どうしてもそういう、そうってか違いが出てしまうのはしょうがないものなのかなと思ったのが、まあ、テレビアニメーションだとね、さらにちょっと予算とか時間の制約が違うからっていうのも分かるけれども、映画ではせめて近づいてきた部分あるんじゃないかなっていうのが面白いと思った。なんかその渦巻きもね、ちょっと楽しみなんですよね。でそのティーネージミュータント忍者タートルズも、もうほんとビジュアルがいい、そのビジュアルもいいし、キャラデザもそのビジュアルに合わせてすごいいい。なんかタートルズもさ、まあ、そもそも二足歩行の亀だから、リアルってそんなものはいないからさ、完全にリアルっていうのは難しいんだけれども、それだけじゃなくても人間も割とすごいオーバーなね、プロポーションとかですごい頭でっかちで体ちっちゃいとか細いとか、そういう世界観だから、なんかそういう世界観にこういうタートルズとかで、予告でももう出てるしタイトルにも書いてあるから言っちゃうんですけれども、これミュータントメイヘムってあるから、ミュータントはまあちょっと突然変異って皆さんわかるかもしれないけど、メイヘムっていうのがなんか大混乱みたいな意味なんで、こうぶっちゃけタートルズ以外のミュータントもめちゃくちゃいっぱい出る映画なんですよ、このもうそれも2個目のテーマだから、1個目は親子の関係みたいなのがテーマで、2つ目の大きいテーマはそういうミュータントだから人とは違うみたいなのが、どう他の人に受け入れてもらうかとか、なんかそういうアクセプタンスっていうか、なんか家族だけじゃなくて社会にどう居場所を見つけるかみたいなテーマだから、それがやっぱりミュータントだとすごい顕著じゃん、人と違うってか、あのカメだったらまあ兄弟はいるけれど、他はもう唯一無二ぐらいな感じの存在がそれぞれどう生きるかみたいなテーマがあって、なんか そのデザインたちもなんかじっくり紹介とかはどうしてもキャストが多いからできないんだけれども、すごいデザインがいいから覚えやすい。
なん
かそういうビジュアル面もすごい良くて、でストーリーもすごいしっかりしてるし、でも結構分かりやすいかなと思うから、なんかタートルズ向けの多分5歳とかからもうタートルズいけるんじゃねって感じは予想はしてるんで、5歳からでもいけるんじゃないこの映画はって思う。なんかちゃんと座れる子とかだったら、あと基本的になんかタートルズもティーネージャーとは言えども、結構こうちょっとアホっぽいところがあるから、なんか途中ただなんかドゥールとか、ただそれを言ってケタケタ笑ってるみたいなしょうもないみたいな部分も多いので楽しいし、なんかメッセージもすごいいいし、あとね音楽がいいんすよ。なんか見ててもこう、ああなんか結構いい感じの音楽だなみたいな思ってたら、あのキャストってか最後にクレジット流れた時に音楽、私もそんな詳しくないんですよ、あの映画の劇伴の音楽家なんて。有名どころだとハンス・ジマーとかがやっぱりもうほぼパイレーツとか大御所をやってる感じで、あの人も映画界の多分半分ぐらいやってそうな経歴の人がいるから、そこまで名前を見る人だったら分かるんですけど、それ以外だったらちょっと分かんないなって思うレベルの私なんですけれども、こちらの映画の音楽ですね、トレント・レズナーとアティカス・ロスっていうコンビがやってまして、あの楓ちゃんは多分分からないんですけれども、こちらのコンビですね、あの結構有名な映画のあれをやってる、劇伴でやってる、やってるコンビで、有名どころだと多分ソーシャルネットワークとか、The Girl with the Dragon Tattoo とかのやってるんですよ。で、映画のそのサントラも、特にドラゴンタトゥーの方は私結構好きなんですけども、その前にこのコンビの、片割れのトレント・レズナーさんっていうのは、ナインインチ・ネイルズっていうバンドのメインをやってる人なんですよ。なんかバンドって言っても固定メンバーがあんまいない、なんか彼がメインのボーカル、作曲、あとなんか演奏もする。なんかどっちかというとトレント・レズナーと愉快な仲間たちみたいな認識をしているバンドだったのがナインインチ・ネイルズで。インダストリアル系の音楽をやってて、なんかこう有名な音楽家が、まあ一旦ナインインチネイルズ解散したんだけれども、その後あれ一応再結成したっけ、でまた解散したかな、わかんないけれども、なんかそっちはどっちかというとちょっと最近はまだやってたかな、まあお休みがちなのが、映画の方にね割と出始めて、なんかトレント・レズナーとアティカス・ロスがまさかミュータントチームを、ティーネージ・ミュータント・ニンジャ・タートルズの音楽やってると思わなかったし、なんかどっちかっつうとそのソーシャルネットワークとか、ダガールウィズ・ザ・ドラゴン・タトゥーのイメージがあったから、なんかエモい暗い音楽をやってるイメージだったから、こう私だったらこう一番最初に思いつく名前ではなかったんですけれども、あ、でもこういう音楽もできるんだみたいな、ちゃんと子供用のなんか音楽でもトレント・レズナーらしいなんかこう暗さってか、なんかブーンみたいな音とか取り入れ方は、あ、だから私これの音楽好きだったんだなって非常に納得がいったんですよね。なんか答え合わせみたいで面白かったです。最後クレジット出た時って、あなたたちって道理でって、なので音楽もいいんですよ。だからもうほんとこれ、アクロス・ダ・スパイダーバースで合ってるっけ、2個目まあ2個目のスパイダーバース紹介した時にも言ったような気はするんですけれども、ほんともうもう見た目よし、ストーリーよし、音もよしみたいな、音もキャストもよしみたいなので、タートル知らなくても多分いけるし、みんな見てあげて 一応それなりに多分売れてはいるんだけれども、8月公開だったのにさ、もう劇場の公開数が回数がかなり減ってて、でもそれの理由は多分他のにね押し出されたんじゃなくて、こちらの配給会社パラマウントなんですけれども、そちらパラマウントプラスっていう配信サービスを最近ねめちゃくちゃ押そうとしてるんですよ。みんな見てねって。だからもうそこで配信開始してるらしいので、パラマウントプラスに加入してる人いたら 全然これは見る価値あると思います。でもパラマウントプラスに加入してる人なんて私一人も知らない だからあんなに宣伝してるんだと思う。で、ちなみにもう続編も作るっぽい予定で、で最後のなんかこうクレジットの後のシーンで、なんかあの悪役がみたいな感じでチラッと見せるのが、ああこいつみたいな感じだったので、2個目もすごい楽しみな感じですね。なんかもしゴジラ映画だったらキングギドラとかメカゴジラとか、なんかそれぐらいの知名度的なのをチラ見せしたので、なんか1個目のこの敵はどっちかっつうとちょっと多分わざと外してる感があるんだよね。なんかそういう有名どころではなくみたいな。でも1個目外したからこそ2個目はこう王道行こうかなみたいなのはいいと思うので、この同じチームとかで作れたら最高だなと思います。というわけなんですけれども、どうですかね、楓ちゃん的には。全然ゲームをプレイしたというぐらいしか馴染みがない IP なんですけれども、こちらのタートルズ興味はありますか？お父さんネズミ。
ありますね。
おお、
そうだな。
お父さんネズミね、すごいけなげで可愛いの。
う
なんか他のやつだとそう、どっちかというと厳格な師匠みたいな感じが、どっちかというとヘニャヘニャのジャッキーちゃんが出てて、なんかもう子供たちはそういうので喜ぶ年代ではないのに、誕生日だからサプライズパーティーとかを頑張ってね、企画してくれたりして、ほら、ピザだぞ、お前らの大好きなピザだぞみたいな、ちょっとお父さん頑張ってるんだけど外れてるみたいな。かわいいの。
これは、
あ。
丸プラスですね。
おお。どこらへんが。
入門編っていう点で、
うんうんうん。
やっぱり気になるかなと思うし、なんかちょっとコメディチックなやつ、部分とかも、こう、絶対楽しそうだなって思うし、あとその、親目線的なね、そのちょっと手を離すみたいな。まあ、うちの子は今そんな年齢ではないけれども、なんかちょっと勉強になりそうというか っていう気もするし、なぜでも二重丸に行かなかったのか。
それは単純に今楓ちゃん忙しくて何も見ている暇がないからでは。
それはそうかもしれない。
タートルズかというよりは今楓ちゃん忙しいから とはいえこれは結構楽しんでくれそうな気はするし、こっちで育つ子だったらいずれもしかしてタートルズハマるかもしれないから、
そうだね。
私みたいに。私はちなみにラファエルが一番好きでした。そう、一番暴力だったが、一番喧嘩っ早い彼が。そして今回もね、やっぱりそういう一面があるから、他のにアンガーマネジメント行った方がいいよって言われてた。だからそういう冗談なんかも、こう、タートルズにあったし、だけど2023年版みたいな感じがして。よかった。あとそうだ、2023年版になってたといえば、なんかそのエイプリルっていうね、女の子の友達がいるんですよ。で、この映画にも出てくるんですけれども、今までのデザインと多分違って、今回は黒人の女の子になってるのね。だからそういうのももしかして怒ってる人はいるかもしれないけれども、でも肝心な、どっちかというとニュースキャスターをやってて、その原作とかだと。で、今は高校生なんだけれども、そういう新聞部、報道部みたいなのに入ってるから、なんか、そっちの部分の方が大事じゃね？エイプリルというキャラに関してはとか、あと黄色いジャケットっていうアイデンティティはあるから、なんか、黄色いジャケットと報道みたいなのを抑えてたら、とってもエイプリルな感じで、で、やっぱりね、黒人キャラが少なかったから、まあ半分ぐらい人間ではない生き物だからっていうのはあるんだけれども、そういう意味で、なんか黒人キャラ増やしてもいいんじゃねって多分意味で、エイプリルをそうやったのは、全然いい改変だと思うし。あと、ミッチェルズ&ザ・バーサス・ザ・マシーンの監督が携わってるっていうのはあるんだけれども、ほんとストーリーとは無関係で、でも比喩的に言えばさ、やっぱりアウトサイダーがこの社会でこう居場所を見つけるみたいなのはすごいミュータントではないんだけれども、比喩的にやっぱクィアストーリーとかにもつながりがあったりするじゃん。なんかそういう意味で本当意味もなく街とかになんかそういうプライドのフラッグとか飾ってあるっていうのはこの監督のこだわりかなとは思った。直接的なストーリーには関係ないんだけれども、やっぱりそういう、まあそういう人がね、あれ多分ニューヨークとか大きい都市だから全然あるっしょって感じもするけれども、わざと分かりやすいところに置いたのはこだわりだと思った。だからそういうところも別に前安泰クィアとかそういうメッセージがあったわけではないんだけどさ、2023年版だからこそ本当それが背景に入ってるみたいなのは、子供用番組だけれども 本当普通なんだなっていうのはやっぱり2023年のハリウッド映画だとそうだよなって感じました。なのでなんかもうお子さんに見せてあげたら、
そうだね、
ちょっとまだ早いかもしれないけれども、なんか楽しいと思うよ。やっぱカメとかネズミとかがこうチャンバラしてるわけだから、
うんうんうん、
アクションもそうちゃんとしてるしみたいな、よくわかんなくても画面わちゃわちゃして楽しい映画だと思う。あとオーストラリアアクセント出るよ。
そうなん
だ。あの俳優さん多分オーストラリア人だったと思う、
うんうん、
だからそのオーストラリアに住んでいた楓ちゃん的にも親近感が湧くかもしれない。
確かに。
というわけなので日本でまだ見せてるのかとかそういう情報何も調べてないんですけれども、でもこれはみんな見てほしい、
うん、
タートルズって日本でもそこそこ知名度はあると思っているんだが、どうですか？なんか名前4人とかまで分からなくてもこういうフランチャイズがあるなみたいなぐらいは知ってらっしゃる。
どうなんだろう、あんまり見かけたことはないからな。
そっか、でも この映画には出ないんだけど、タートルズのシリーズにね、
うん、
用心棒っていうキャラが出るよ、
う
さぎさん、
う
さぎ用心棒、あれかっこいいんだよ、うさぎが侍やってるんで。なんでうさぎは侍やってるのか知らないんだけれども。みんなもタートルズ見ようって、
うん、
こう今年タートルズじゃないでけどさ、バービーなんかもこっちでやったじゃないですか、日本でもやったか、
うんうんう
ん、あれなんかもね、日本人どれぐらいの知名度なんだろうねとはちょっと思ったんですよね。
バービーな、バービーはでもまあリカちゃんかバービーかみたいな、
そうリカちゃんっていうのがいるじゃないですか、あとジェニーちゃんとかいなかった、うんうん、
ああいた気がする。
だからやっぱそっちが強くて、
うんうんうんうん、
で私の考えではこのタートルズの方が本当この映画を見てタートルズを覚えてもらえるか入門編にすごいいいんだけれども、バービーの方がハイコンテクストで、そのバービーという人形がそのアメリカ社会とか、まあ、カナダもぶっちゃけ一緒だから、なんかそこでどういうイメージがあったのか、なんかすごい人気があってでも逆にダサくなってとか、なんかそういう経歴も知っててからのバービーって映画なのよ。だからなんかでしかもなんかそこの映画のその笑いとかがかなりそういう知識がないとわからないっていう部分が多くて、だから悪いってわけじゃなくて、あれはどっちかというと監督さんの色ではあるんだけれども、でもだからこそアメリカではヒットしたけれども日本でヒットしないっていうのはそういう実際結果どうなのか分かんないけど、
うんうん、
日本でヒットしなかったら本当そこのコンテクストの部分じゃないかなって思うので、そこは難しいよなとは思う。
確かに。
でもそのバービーの映画は本当そこの部分が面白かったのよ、
うんうんうんうん、
そのバービーという人形が現実世界でどういうネタになっているのかみたいなのをこうバービーの映画なのにバービーをちょっとバカにするみたいな部分も入ってるからこそヒットしたと思うので、でもそのバービーの歴史とかね教えてくれる、まあ、ネットフリーになんか The Toys That Made Me っていうなんか思い入れのおもちゃとかを説明する、だからそこで歴史とかも説明するさシリーズあるらしいから、それでバービー取り上げられてるから、うんうんうん、それを見れば結構カバーしてくれるらしいんだけれども、
なるほど。
でもだからといってその映画を見るために予習をしなきゃいけないっていうのは映画としてどうなのよみたいなのもちょっとあるから、予習したい人は予習していいと思うんだけれども、だからといって予習してない人をこうにペナルティが課されるみたいなのはさ、まあまあちょっとなみたいな思うから、だからタートルズはこのその分なんか本当 ティーネージ・ミュータント・ニンジャ・タートルズっていうものがあるんだなって分かってたらいけると思うので、かわいいカメを見てあげてください。というわけで、ティーネージ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ・ミュータント・メイヘムでした。
北オタはお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグ北オタでつぶやいてください。ではお相手は楓と。
かなたでした。それではまた次回。さ
さ
よう
よう
な
なら。
ら。昨日ちょっと友達と話してる時に、私が見た映画とかの話をしてたらさ、その友達が、なんか全然映画行ってないんだよね。